コロナを早く終わらせる方法ですね。私2年ぐらい前の今頃ですね、2020年の2月頃ですね、自分としては一生懸命中国の初期の武漢における患者さんの状態とか感染の状態を勉強しましてね、これは結構論文が出てましたからね。そしてブログに言ってたら、そのうち YouTube で、バンされるっていうことになったんですよ。でこれ YouTube がなんで私のものをバンされしてんのかなと思って、おかしいな。で YouTube の規則を見てもですね、何も反したこと言ってないんですよね。ただみんなは武田先生がコロナとかワクチンという字を使うので、それが AI に引っかかってんだって言うけど、僕はそんな雑なことやってんのかなと思ってたんです。そのうちどうもこれは YouTube じゃなくて、日本人がね、日本人のうち、例えば毎日新聞、毎日新聞というのはひどい新聞で、この前の104回、本当の話の104回でちょっと紹介してますけれども、毎日新聞はものすごい考えられないような日本の記事をですね、外国に発信し続けたんですよね。そういう人たちが毎日新聞を退職してやってる一つが、ファクトチェックイニシアティブとかいう NPO 法人なんですけど、そんな NPO を誰が認可したのか知りませんけどね、そういうところがなんか指してるらしいんですね。それでその指してる、この絵を下ろせって言って、ひどい記事だから下ろせって言ってるのは、ただ、そのコロナを終わらせようとしてないような人たちとかね、人を貶めて自分が名声を得ようと思ってるって、そういう変な人たちなんですね。でまあコロナもそれから2年経ってきまして、随分コロナについて僕らの知識が増えてきたわけですね。で今日は非常に簡単なことで、しかもこの前の本当の話の104回でちょっと私は間違って言っちゃったんですね。あの日ね、ちょっと私ね、頭がおかしくなったわけじゃなくて、ちょっと疲れてたかなんかで口調が速くなりましてね、あの速度でやっぱり間違うんですね。僕言ってる時、変だな変だなと思いながら言ってたんですが、一緒にやってる桃子さんのことをなんか言ってる人いますけど、いやあれは桃子さんが悪いんじゃなくて僕が悪いんですが、実はねオミクロン株の感染経路っていうのが出てましてね、それを見ますと 75%、 私放送中に 45% なんて言ってるんですけど、 45% っておかしいなと思いながら、なんで45と言ったのかなと思いながら僕喋ってたんですが、 75% が家庭、施設、職場なんですよ。 7% が飲食なんですね。接待を伴う飲食ってちょっと特殊なので、一応普通の飲食です。 7% なんですね。これをどういう話題の時に言ったかっていうと、埼玉県がですね、コロナ対策をしてない飲食店に行くなと、県がね、県の職員がどうしてそういうことを県民に命令することができるかどうか分かんないので、一応憲法じゃないや、インフルエンザ感染防止法なんかに書いてあるものをですね、インフルエンザ等ですね、コロナを含んですんですけど、それをちょっとご紹介したんですね。その次に感染経路を紹介しました。 75% が家庭、施設、職場なんですね。でこういうところの感染というのは基本的には机の上とかトイレの中とかノブとか、玄関口っていうかドアとかですね、ほとんど構造が同じですよね。施設も職場も、職場は、あまり食事を取らないというぐらいはあるんですが、構造としては同じですよね。だから飲食と全く違いますよね。で私ね、飲食を規制するなとか言ってんじゃないんですよ。どうもね、私の話を聞く人は自分の頭で考えてるものの反対を僕は言ってるように思うんですけど、僕は全然軸が違うんですよ。原発なんかそうですよね。僕は反原発に入ってるらしいんですけど、僕は反原発でも何でもなくて原発推進なんですよ。ただ原発が安全になるまでやらない方がいいっつってる方なんですよ。いや僕ね、原発推進の派の人にそれは安全で危険でもやるんですかって言ったら、いや危険だったらやらないよっつってるから、原発推進派と同じこと言ってるんだけど、反原発って誰かがレッテルを貼るんですね。レッテルを貼るんですよ。 でコロナについてもそうで、別にあの私はワクチンというのは自分で、僕みたいにワクチン、インフルエンザワクチンを毎年打ってた人ってはいないと思うんですよ。それ言ってるのにね、僕は反ワクチン派らしいんですよ。僕は反ワクチンじゃないんで、それはまあ2回目ぐらいでお話しますけどね。コロナを早く終わらせたいと僕は思ってるんですよ。それはいいですね。コロナを早く終わらせたい。そのためにはですね、科学的にコロナの感染というのは科学なんですよね。それでこんなのね、医者でも何でもないんですよ。あの医者じゃなくちゃ、あの医者はね、最近ちょっと問題があるって、まあ、それはいいとして、人の悪口はいいとして、感染というのはね、物理的現象ですから、私なんかもう十分に専門家なんですね。感染とは確率の問題ですから、ね、完全に確率の問題ですからね。確率っていうのは大体物理学ですから、ですね、75% が家庭、施設、職場の場合はですね、普通にはコロナを早く終わらせるためには家庭、施設、職場での感染を抑えるっていうことなんですよ。当たり前ですけどね、こんなこと言わなきゃいけないのかなと。 7% の方をいくら抑えてもね、あの 7% ですからね。だから例えばコロナで今日1万人感染したといううち、1万人のうちですね、7500人が家庭、施設、職場であって、700人が、コロナなんですよ。そうするとね、あの職場、あの飲食店でゼロにするって難しいですからね、まあ、700を飲食店を一生懸命規制したら350になったとする、半分減ったとしてもですね、1万人が感染するところが9750人とか、9500人とか、そうなるだけなんですね。だけども、75%、つまり7500人の半分が減れば3750とか、そうなりますからね、4000人ぐらい減りますから。だから当たり前ですけど、対策っていうのは科学的に考えて、一番多いところを注目するっていうのは、これ当たり前なことなんですよ。例えば交通事故でもですね、交通事故をなくそうと思ったら、交通事故のうち数が少ないところに注目してもダメなんですよ。数が多いところから潰していって、それが少しなくなってきたら、今度はだんだん数の少ないところにも目を光らせていくっていうんじゃいけないんですね。それで私はね、飲食店ってなぜ言ってんのかなっていうのが分からないから質問してるんですよ。そうするとね、武田はね、反なんかコロナだとかってレッテルを貼るのは、まあ毎日新聞が引退したり朝日新聞引退したりした人たちがやってんでしょうね。 NHK かもしれないけど、要するに本当に日本のことを考えてないんじゃないかと思うんですよ。あのもうそのなんか人が憎いとかね、武田を潰せとかね、まあもっと僕自身に言わせてもらう、武田はまともなことを言ってるからあいつを潰さんといかんとかですね、まあそういうような意趣返しみたいなもんじゃないかと思うんですね。もう一回言いますと、まずコロナを早く終わらせる方法の一つとしては、当たり前ですけど感染の主力ですよ。例えば家庭、施設、職場ですからね。あの政府がね、家庭の中にウイルスがどこにいるかっていうことを言うだけで大丈夫なんですよ。テーブルの上にコロナのウイルスがいるのか、トイレの中にいるのか、玄関にいるのか、ノブにいるのか、風呂にいるのか、階段の手すりにいるのか、こんなのすぐ分かりますから。あの例えばね、あのここでちょっと紹介しましたけど、ヘルペスウイルスの家庭内の感染経路とか、その前にはノロウイルスの家庭内感染経路ってみんな分かってるんですからね。論文あるんですから。それと同じようにコロナの感染経路っていうのを、家庭の感染経路ったらね、日本の主婦はね、すぐそこ押さえますよ。だからそこなくなりますね。だからその家庭での感染経路とともに職場での感染経路が多いっていうことはですね、もしかしたらですよ、反なんとかじゃないですよ僕は、もしかしたら飲食にあまり関係ないかもしれないんですよ。これはね、データが出てみなきゃ分かりませんね。家庭の中の感染経路が、例えば食卓のテーブルなんかが主力だったらば、まあペストの時にポーランド人がやったように、ウイスキーに、を付近に湿らせて拭けばよかったわけですから、まあアルコール、簡単にアルコールで拭くとか、まあそうしなくても頻繁に テーブルの上は拭いてくださいよっていうだけで 7% の飲食ぐらいは止まりますよ。ですからね、やはり何を置いてもコロナを早く終わらせるためには感染経路っていうかね、存在のところを見ればいいですね。私がこうデータを見ますとね、コロナのウイルスは空気中飛んでるとちょっと寿命が短いんですね。5分とか10分とかそういう感じなんですよ。ところが何か濡れた布巾の上とかね、そういうところになると5日とか10日とかっていうデータはあるんですね。ですから時間の比率から言うと全然違うんですよ。ですから家庭の中でコロナウイルスがうんといるところはどこかと、トイレなのかテーブルなのか玄関なのかドアのノブなのか、そこだけでも早く行って、これで皆さん家庭施設職場でこういうとこ注意してくださいねっつったら、僕はねガガガッと減ると思います。